ご理解第59節。なろうたことを忘れて戻しても、師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出世をし、あの人のおかげでこれだけ出世したと言えば、それで師匠も喜ぶ。おかげを落としては神は喜ばぬ。おかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びじゃ。マイホーム的なおかげでは、信心もおかげも落としやすい。落としては神様は喜んでくださらん。生活のための信心だからである。信心のために生活のすべてがあると悟らせていただく信心こそ絶対の信心である。神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びじゃという信心とは、このような信心を言うのである。マイホーム的なおかげと、今朝はこれをマイホーム的な我が心とでも言いましょうか。そういう感じで教えていただきましたけれども、その我が心、取り次ぎ者がいつもいかなる時も和らぎ喜ぶ我が心と解きながら、そのいつもかつも我が心ではないのが取り次ぎ者だと、まあちょっと矛盾したようなことですね。自らは和らぎ喜ぶ我が心というものをお話しさせていただきながら、その自らはその我が心ではないというのです。それが取り次ぎ者だというのです。ちょっと矛盾しているように聞こえますね。取り次ぎ者がいただくところの和らぎ喜ぶ我が心、これはいただかないわけではない。いただくけれども、それは一瞬だと。ある一瞬に和らぎ喜ぶ我が心をいただくことはあると。しかしそれがいつもかつも我が心ではないと。またいつもかつも我が心でもしおられたならば、それはそれこそマイホーム的な我が心だと。おかしな話のように聞こえますけれども、もし取り次ぎ者が取り次ぎ者としての本懐を果たしているならば、むしろ取り次ぎ者はそれこそ世の人々の困ったことの底に難儀であえている人々のことを思うたら、それこそ何かのテレビではありませんけれども胸が張り裂けそうだといったような思いというのでしょうか、心を、それこそ四六時中抱いておる。まあこれは神様がそうなのではないでしょうかね。難儀な氏子を思えばそれこそもう胸が張り裂けそうだと。なんとか助かってもらえないものだろうか、どうにかおかげをいただいてもらえないものだろうか、どうにかして真実の助かりを与えることはできないものだろうか、この難儀からそれこそただ一時しのぎ的な逃れるのではなく、ちょっと矛盾するかもしれませんけれども、どういう難儀な中にあっても、どういうことが起こってきても、そのことを和らぎ喜ぶ我が心でいただけれるような、そういう助かりをいただいてもらいたい。と願いますね。そして願う本人はどうかというと、 やはり胸が張り裂けそうだと、なんとかならないものかと、なんとか助かってくださらないものかと、とても和らぎ喜ぶ我が心では折れないのが取り次ぎ者ということになりますね。もちろんそれは神様がそうだということでありましょう。神様がその今難儀をしている、困っておる、その人を目の前にして和らいでおれ、喜んでおれるでしょうか。人様の難儀を見て喜んでおれる、まあ、もっとも師匠がそのもう一つ奥の、ああいいところを通っているねと、ああこのことを通してあなたの信心を神様が進めてくださるんだねという意味での喜ぶ心はいただけれるかもしれません。しかしそのもう一つ、またその先に、一時的にはそうやってその人の難儀を、ああいいとこを通ってるな、ああこれでまたこの人の信心を神様が進めてくださるなと、そのお働きを喜んで見守ることはできますけれども、それはほんの一瞬ですね。その次には、どうぞこのことによって心を育ててくれよ、なんとか心を開いてくれよ、助かってくれよという思い、願いに変わる。それこそその人の難儀を思うたら胸が張り裂けそうだというような心が起こってくるわけですね。ですから、まあ取り次ぎ者というのは因果な商売といえばそうかもしれませんね。我が心になってくださいよと、我が心を解きつつ、自らは一瞬は我が心をいただきましょうけれども、後の 99% はそれこそ悩み苦しむ、どうしたら助かってもらえるだろうか、なんとかおかげをいただけれる道はないものだろうかと悩み続けているのが取り次ぎ者だというようなことですね。面白いことですね。我が心を解きながら、我が心になることがないという、まあ一瞬の我が心はいただけますけれども、四六時中未来永劫我が心であり続けるということは、それは人々が難儀である限り、難儀な人がそこにいる限りないということですね。それこそ世の中から難儀な人が一人もいなくなった、その時に初めて神様も取り次ぎ者も本当の意味においても和らぎ喜ぶ我が心をいただける日が来ると、その我が心がいただける日が来るまでは、やはり取り次ぎ者は悩み続けなければならない、そういう宿命なのかもしれませんね。どうでも一日も早く世界中の人々が和らぎ喜ぶ我が心が訪れることを、そういう心をいただかれることを願わせていただきますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。